はい。栄光、イエスにあれ。栄光、イエスにあれ。御座にいます、子羊よ。おむべきお方、あなたは罪を赦める、永遠に正義を持って。アーメン。
今日はマルコ福音書7章1節から中3節ですね。お読みください。
はい、さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか？イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのためにあげられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。アーメン。
アーメン。天のお父様、今読まれたこの、御言葉を通して私たちの心と目を開いてください。そして主は私たちに今日教えようとしておられるもの、示し導こうとおられることをことごとく悟らせてください。主からの示しと霊感を、御言葉をお待ちいたします。イエス様、今主の御声を聞きますから、どうか主よ示してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞしばらく黙想しながら、この御言葉の中で、特別に目が止まるところ、示されるところをチェックしてメモしてください。示されたことがあればどうぞ分かち合ってください。
はい、8節から、人間の教えに重きを置いて肝心な神の戒めを捨ててしまったパリサイ人たちのことが書いてある。 ということと、13節を見て、これと同じようなことをたくさんしているのですとイエス様がおっしゃっているのように、私はどのようにしているかなということを黙想していました。
アーメン。どうぞ。
はい、私は全体を通して特に8節9節、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているというところから、しきたり言い伝えよりも神様の命令を優先すべきだということを教えられました。御言葉に忠実に生きるべきであって、自分の都合よく神の律法を変えてはいけないということを感じました。以上です。
アーメン。私も同じ、8節9節などから、この人間のしきたりを守るために神様の戒めをないがしろにする、それに対してイエス様は強く非難されておられる、これがどうして そこまで非難されるだろうか、これが神様の御心であるからだというふうに示されました。というのは、イザヤがすでにこういう時代、こういう人々が、いることを予言していて、それがまさに今の時代のこういう神様の教えを捨てて人間のしきたりを優先にするということであるから、このイザヤの御言葉を予言を引用されながら、イエス様は強く彼らを非難されておられる。どうして？これが神様の御心であるから。神様の御心に対しては決して譲らない、そのイエス様の心、これを強く感じました。ハレルヤ。それでは他になければ、もっと深い黙想に入りたいと思います。イエス様はどのようなお方か、また教訓、教え、戒め、悔い改めるべき罪などがあれば、もう一度ゆっくりお読み、ください。そして、示しをいただいてください。メモもどうぞ。示された方からどうぞ。
はい、私は6節を通してイエス様が偽善者を裁かれたお方だと思いました。神の戒めをないがしろにして人間の言い伝えを重んじた者を偽善者だとはっきりとおっしゃったことに目が留まりました。また避けるべき行動として自分がそのような偽善者になってはいけないと13節から思わされました。
私は1節から7節のところで、パリサイ人と律法学者たちの偽善を避けようと思いました。この教会もこの人間が作った伝統や決まり事、目に見える儀式、形式、このようなことばかりにとらわれると、福音と御言葉、御心の本質から遠く離れてしまうんだなということを思いました。そうなると、このパリサイ人たちのように人々を裁くばかりで、心の中から神様の御心の本質を行うことがだんだんできなくなるんじゃないかなと思いました。
アレルヤ。そうですね。しきたり、風習あるところでは、信徒の服装やそういうものばっかり気にするところありますね。若者たちの、何か髪型や、そういうことばっかり気にして福音を伝えようとはしないところも結構ありますね。どうぞ。
私は6節、イザヤはあなた方に偽善者、あなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにこの通りです。この民は口先では私を敬うがというところで、イエス様は人々の信仰を見抜かれるお方であり、 口先だけの信仰を裁かれるお方だということを教えられました。そして、避けるべき行動、5節、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですかというところから、自分が完璧でもないことを忘れて人を裁いてはいけない。人を裁く者を主が裁かれるということを教えられました。人の間違いを裁かず謙遜に生きるべきで、裁かれるのは主だけだということを覚えていきたいと思います。
アーメン。
はい。私は8節からショーン先生と似ていますけど、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。誤った聖書理解がこう非常に蔓延していた。イエス様がこの真理を曲げる者に対して厳しく戒められた。このどうして誤った聖書理解になっていったか、まあ、御言葉を形式的にだけずっと捉えてきた結果かなと思います。御言葉を聖霊様によって本当に受け取って、まず自分自身が実践していくもの、そういったことが必要だなと思わされました。またもう一箇所、13節から、まあ、人の都合、また人の受け入れやすさを優先させて、御言葉を空文にしてしまっていることはないかなという、まあ、そういった私自身に対する警告を今感じています。
はい、私は、6節から、人は上辺を見て、清いかどうかを判断しますけれども、主は心をご覧になられ、その心が、その動機が清いかどうかをご覧になっておられる方だなと教えられました。
アーメン。アレルヤ。私は、全体から、特に6節8節ね、イエス様、弟子たちを固く守られるイエス様を、感じました。この言い伝えを守らないで食べちゃった弟子たち、まあ普通ならそうだねと簡単に、認めて、まあ私たちも手を洗いますよとかして軽く受けるものですが、イエス様は譲らずに、反撃して弟子たちを固く守られるイエス様の姿がちょっと印象的ですね。もう一つ、全体また、同じ部分で、妥協できないことに対してはイエス様は固く、それを守るお方である、ね、根本的な偽善によるこれらのもの、そして神様の御教えを軽んじすれ違って、すれ返ってしまうこういう、ことに対してはイエス様は絶対譲らないで根本的な治療をなさるために敵対このするほど強くこれを指摘するお方、その姿に目が止まりました。そして教訓として、あなたの隣人を愛しなさいという戒めがあなたの神を敬えということに変えてしまうことはできないと、家族や隣人を愛することを神様に礼拝捧げる、神様を優先するためにとしてないがしろにしてはいけない、これとそれは違うもので、また、必ず、隣人を愛することも、神様を愛する表現の一つとして一番大切にしなきゃならない、その一つであることを教訓として教えられました。アレルヤ。じゃあそれではもう一度主に祈り懇願し、具体的に私たちの周りを見せてください。私たちが今日実践し行い、 すべきそういうことを示してくださいと適応のために祈ります。天皇と様今目を開いてください。そして、泣いている傷を受けている私たちの周り家族また、いろんな私たち自身悔い改めるべき、問題とかそういうものを教え示し、実際具体的に行うことを教えてください。イエス様の皆によってお祈りします。どうぞちょっと黙想しながら、メモしてください。アレルヤ。どうぞ示されたことを分かち合ってください。
はい、私はこの父と母を敬えということをですね、十節のところに心を止めて祈っていました。昨日と同じことを示されていて、やはり母のために敬うために一番は鳥なしの祈りを捧げていくことだなということを思わされています。今日もお祈りをしようということを思わされました。
はい、どうぞ。
私はこの私たち自分の信仰が一つの人間の宗教になってしまってはいけないんだなということを7節から強く感じました。牧師としてではなくて一人の生徒として心も考えも全て神様の御心の本質に沿って歩んでいきたいなということを強く感じて、自分の一週間の生活を黙想しながらいろんなことを悔い改めました。以上です。
はい、どうぞ。
私は今日は交わりの大切さについて教えられました。イエス様はパリサイ人がなぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた汚れた手でパンを食べるのですかということで、それだけで信仰を見抜かれ心を見抜かれたんですけど、私はそうはできず、本当に交わりの中で一言しか言われないとそれがどういう意味なのか、またどういう動機で言っているのか分かんなくて、勘違いして裁いてしまうこともあるなということを感じました。今日は主日礼拝で多くの人と交わる機会があるので、コミュニケーションを豊かにし、交わりの中で聖霊様が働いてくださるようにこの時間を大切にしていきたいと思います。以上です。
アーメン。どうぞ。
私は13節から、神の言葉を虚しいものとして伝えないということを適用しました。昨夜から実は今日語るべき御言葉について、少し、やり直すべきではないかと思わされていたんですが、朝方連絡があって、今日参加されるある信徒さんが、匂いを急に感じなくなっている。ですごく非常に不安になっているので祈ってくださいというメールでした。この方にこう届く御言葉があるんだなと思って、私自身は今やり直そうという気持ちは実はなかったんですけれども、御言葉を本当にこう命あるものとして、虚しいものとしてではなく命あるものとして伝えていく、その責任を果たすべきだと思わされました。
アーメン。
はい、私は、全体また6節を通して、主は清い心の動機で行うべきことをこのイースターやしきたりによって制限することを悲しまれる方だと、思わされ、昨日から私自身、ある兄弟姉妹のために、取りなしをしているんですけれども、本当にこの方のために、こう主から与えられたこう清い動機で、こう助けたいという、ことがあります。それを本当に、さらに祈って、具体的な態度として、表していこうと思わされました。以上です。
アーメン。ハレルヤ。私は、まず このパリサイ人と律法学者たち、この、人間のいい伝えばっかり、目に気にしている人たちはやっぱりエルサレムから来てまで集まってこういうニー様の働きを妨げ試しているこういう者たちは、実践として遠ざけるべきだなと、あんまり気にしないで遠ざけるべきだなということを提供することにしました。もう一つイエス様が、この、示された愛すること、人々隣人を愛することを、神様に礼拝優先したからといってそれをないがしろにしてはいけないという、こういう見言葉から、まず家族をいちいち全部チェック、一人一人チェックして、妻に対して子供たちに対して必要なメールを送り、また愛情を示すことを決めました。そして、特に福祉関係、事前の働き、これは絶対にないがしろにしてはいけない。痛む人たち絶対ないがしろにしてはいけない。神様の働き以上、これこそ神様を敬うことであるから、彼らを優先にして、具体的に、やることを決めました。ハレルヤ、これ全体的な題目としては、神の戒めを捨てて人間の言い伝え、また、自分の言い伝えを守る者に対して神様は強く叱っておられるというふうに、決めました。ハレルヤ。じゃあそれでは一人感謝の祈りを捧げてください。どうぞ。示された方、
愛する天のお父様、私たち一人一人にあなたの御声を聞かせてくださったことを心から感謝します。今日それぞれ適応へと導かれた通りにこの御言葉を握りしめていきたいと思います。聖霊によって導いて歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。アーメン。じゃあそれではまた。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。消牧者出版より。